障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。先日、聴導犬と書いてあるこうベストのようなものを身につけたワンちゃんを田園都市線の車内で見かけました。聴導犬っていうのは、耳の不自由な人の生活を安全で安心にできるものにするために、生活で必要な音をタッチしたりして教えます。で、その音源に導いて飼い主の人にこう教えるっていう、まあ、例えば火災報知器などの警報とか、玄関のブザー、電話の呼び出し音とか、あとは目覚まし時計の音っていうのをこう聞き分けて、音の種類によって飼い主への合図を変えているそうです。必要な情報を正確に伝える、すごいなぁと。大型の盲導犬とは違って、パッと見ただけではわからない小型の可愛らしいワンちゃんなので、聴導犬ってこうあんまりこう身近じゃなかったからびっくりしたんですけども、まあ、今年は11月15日からデフリンピックも開催されますしね、もしかしたらあなたもどこかで聴導犬を見かけるかもしれません。その時はお仕事中なので、声をかけたり触ったりせず、心の中で温かいエールを送っていただければと思います。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、学習支援室世田谷椿塾、発達障害グレーゾーン児の子育てお悩み相談オフィス世田谷代表の松本力也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
松本さんはですね、はい、ゴリッキー先生の愛称で世田谷区をはじめ、はい、YouTube でもゴリッキー先生の発達障害お悩み解決チャンネルで発信中です。
はい、
そして、著書ゴリッキー先生の漫画でわかる発達障害中学受験ハックスも出版され、
はい
はい、熱心な活動をされていらっしゃいます。
はい、
そんな松本先生が、発達障害の子どもの教育に関心を持ったのはどのような経緯からだったんでしょうか？
まあ、大学時代に遡るんですけど、もともと関心で、そういう障害児教育とかには関心があって、
うん、
ある小学1年生の自閉スペクトラム症ですね、はい、ASD のお子さんの家庭教師をするっていう経験をして、でその後教員になって、
はい、
特別支援学級とか特別支援学校で、まあ、ある意味そこでは非常に重度の知的障害を持つお子さんとか、そのご家族の方と深く、うん、関わる機会がありました。
はい、
でそこで強く印象に残ったのが、その保護者の方々の姿というか、重度の障害を受け止めて、なんかもう腹をくくっているというか、
はいは
い、で子供を支えていくその強さっていうか、そういうことに心を打たれると同時に、障害をどう受容するかっていうテーマについて結構長い期間考えてきました。
はい、
はい、一方で発達障害というのはなかなか目に見えにくい障害なので、まあ、その先ほどお話しした男の子も含め、そっちの方が障害の受け止めが難しくて、
はい、
葛藤とか苦悩を抱えやすいんじゃないかっていう問題意識が芽生えてきまして、なんか外から分かりにくいからこそ、なぜできないのかとか責められたり、保護者の方もどこまで支援すべきかって悩んだりとか、
はい、
まあ、そういった難しさを肌で感じたっていうのが出発点になります。 はい、ちょっと長くてすいません。
いやすごくわかりやすかったです。はい、松本力也さんでゴリッキー、はい、まあ、力也のリッキーも、はい、そしてちょっと風貌がゴリラさんっぽいよっていうようなところから相性な感じで、はいはい、ゴリッキー先生って親しまれてきたんですもんね。はい、いろんなこう、まあ、発達障害の子どもたちと接する中で、はい、やっぱ親御さんとのこうつながりっていうのもすごく大切に感じられたっていうような。
そうですね。うん、はい、
親御さんがやっぱ求めていらっしゃるってことってどういったことだったりするんでしょうか。
うん、やっぱり共通してるのは、うん、将来就職して自立してほしいってことだとは思いますけど、
はい、
でもやっぱり皆さん幸せになりたいですよねって聞くと皆さん、うん、はいって言うので、
うん、
やっぱり根本はやっぱり自分の子供に幸せになってほしいのかなって思いますね。
はい、はい、松本先生もおっしゃってたんですけど、その親御さん、はい、私もこの番組で、はい、結構その重症の子供たちの親をこう、はい、ゲストに呼んでお話を伺ったりっていうこともあったんですけども、はいはい、皆さん共通して言えるのは本当にエネルギーがすごくって、
はい、
最初は自分の子供がこうなるとは全く思ってなかったっていうところからスタートなんだけど、はいはい、どんどんそれで悩んでる人たちをこう一緒に巻き込んで何かしていかなきゃっていうものすごいこうエネルギーを持ってるらしい、ね、多分持ってなかったのかもしれないけど、はいはいはい、子供がきっかけで目覚めたみたいな方すごく多くって。
なるほど。
なの で、ゴリッキー先生もきっとそういうところに一緒に入っていて、はい、何かじゃあ一緒にやってこようっていうところもあったのかなって、
はい、ありましたね。
あと相談があったりとかいろいろあると思いますけども、はいはい、でその中で、椿塾を主催ということなんですが、
はい、
これはどういうふうに主催していくんですかね。
そうですね、やっぱりこう、うん、公教育の中でできることっていうのに
限り
が、うん、限界を感じて、はい、でも本当生徒一人から始まったんですけど、なんか中学受験の本を出しはしましたけど、
はい、
高校受験も含めてやってますね。本当に必要な支援を、うん、届けたいなっていう思いで始めましたね。
はい、それが世田谷区内で主催されていらっしゃるんですか。
そうですね、うん、世田谷区ここの近所だと思いますけども。
そうなんですね。
中町です。はい、
へえ、
はい、
そうかそうか、
はい、
でやはりこう世田谷区って、別に障害があるなし関係なく、
はい、
こう中学受験っていうのは、はい、結構広くやっていらっしゃる方多いと思うんですよね。
はい、
でそなのでそういう意味でもこう先生の椿塾をこうノックすると門を叩くみたいな人もいらっしゃるわけですかね。
そうですね、うん、おっしゃる通り世田谷区はすごく中学受験盛んだと思うので、うん、
はい、
ね、なんか3学期なんか6年生誰も学校にいなかったりとか、
なんかそうみたいなんですよ。
はい、まあ、インフルエンザとかコロナとかあるっていうのもあるんでしょうけど、
まあまあね、うん、万が一っていう。
そうです。
そうそう、
はい、なんかそんなのよく聞きますね。そういった学校が多いっていうのは、
ね、
はい、
でそんな学習支援室世田谷椿塾なんですが、どのような学習支援を行っているか教えてください。
はい、はい、先ほども申し上げましたけども、中学受験だけじゃなく公立の中学生もたくさんいるものですから、もちろん高校受験ですね、
うん、
あとは受験の合格を目指すだけではなくて、何よりももう本当始めたきっかけが子どもたちが学校で自信を持って過ごせることっていうのを大事にしていて、うん、
はい、
そのために学校の授業をしっかり理解する、
うん、
予習とか復習を、まあ、丁寧に指導していますね、
うん、
でまあ、学校で分かった、塾で昨日やってたから分かったみたいな経験が自信とか安心につながってくれたらなって思いでやっていますね。あと発達に特性のあるお子さんの、まあ、学び方の工夫っていうのは重要かなと思います。例えば、
うん、
読み書きが苦手だったら、割と読み書きが苦手な子ってこう耳からの情報入力には長けてることが多いので、
はい、うん、
なんか今教科書も全部音声がついてるので、 そういう音声を活用したりとか、あとはタブレットを活用したりとか、まあ、合理的配慮って言われるものなんですが、
はい、
まあ、そういった工夫も学校も少しずつそういった対応が進んできているので、まあ、塾としても積極的に取り入れているっていうところですね。
はい、ちょっと前まではこう発達障害って言ってもよくわからないなっていう、はい、まあ、今もわからないなって思ってらっしゃる方多いとは思うんですけども、
はいはい、
まあ、教育っていう意味でも結構こう探り探りのところが、
そうですね、
あったんですね。
なかなか一発でうまくいくことってないんで、試行錯誤してその子どもに最適な環境とか方法を提供するってことをやってますね。
はい、それは松本先生は授業を通してその子を一人一人を見つめながら決めていっているんですか？
はい、
なんか面接をしたりとか、そういうことは、
面接もしますし、まあ、非常に大切な個人情報なんですけど、拝見できる範囲でそのお子さんが医療機関で受けた知能検査の結果とかも拝見して、
はい、
でまあそれは科学的根拠があるものなので、
うんうん、
それに基づいてこういうアプローチが有効なんじゃないかって、まあ、予測しながらやっていますね。あとはでも教えながらっていうのが一番大事なことかなと思いますけどね、
うんうん、
勉強してる姿しっかり手元を見て、
はい、
観察しないとわからないことが多いので、
はい。さあ後半もたっぷりお話を伺いたいと思うんですが、はい、ここで松本先生からのリクエストをお聞きしたいと思います。はいはい、どんな曲がいいでしょうか？
そうですね、牧原紀之さんの世界に一つだけの花ですね。
はい、では曲を、かけますが、
はい、
曲がかけ終わりましたらその理由も含め選曲理由も聞かせていただきたいと思います。
はいはいはい、
それではお送りしましょう。牧原紀之、世界に一つだけの花。松本力也さんのリクエスト、牧原紀之で世界に一つだけの花でした。どうしてこの曲を選んでくださったんですか？
まあね、それこそこの歌は教科書にも載ってますし、子供たちでキャンプファイヤーしながらみんなで歌ったとか、いろんな思い出があって、
はい、
はい、で私若い時に格闘技をやっていたので、私の先輩がいつもこの スマップの世界に一つだけの花で入場をし て、は
い、
て、はい、でその先輩の引退試合の時に、
うん、
私がいつも CD を持っていく担当だったんですけど、
はい、
私が CD を忘れてしまいまして、でその時にたまたま同じ仲間が牧原紀之バージョンならあるよって持ってたんで、
やったーよかった。
引退試合の曲が牧原紀之バージョンの世界に一つだけの花になりまして、
そう、救われたんですね。
はい、そうです。その思い出の歌なんです。
いやー、はい、そうですか。
でもそれだけじゃなく本当にいろんなとこで歌ってきましたね、子供たちと。
そうですよね。
はい、
うん、さあ本日は学習支援室世田谷椿塾発達障害グレーゾーン児子育てお悩み相談オフィス世田谷代表の通称ゴリッキー先生、松本力也さんをお迎えしております。さあいろいろお話ありましたけどもね、はい、松本さんは発達障害の子どもたちの教育やそうした子どもを持つ保護者向けの相談も行っています。
はい、
特に中学受験について力を入れているそうなんですけども、
はい、
まあ、発達障害って一口に言っても、
はい、
症状だったり特性って様々だと思うんですけども、
はいはい、
どういう分類と言ったらいいのか、まあ、そういうのがあるのか教えていただけますか？
ですね、大きく分けると3つになるのかなと思います。うん、はい、ASD といって自閉スペクトラム症ですね。
うん、
まあ、こちらはコミュニケーションとか対人関係が苦手っていうのとか、あとはこだわりが強い、
はい、
興味が限られるとか、
うんうん、
あと一方で得意な分野を深く掘り下げる力を持つっていうところもあるので、まあ、ASD の私が関わってきた子たちは電車が好きって子が非常に多かったですね。
はい、うん、
やはりこの ASD っていうのがやっぱり本当目には見えないというか、
そうです
ね、なかなかわからない障害かなと思います。
2つ目が
ADHD ですね、うん、注意欠陥多動性障害。これはまあ注意が散りやすいとか忘れ物が多いとか、うん、衝動的に行動してしまうとか、うん、じっとしていられないとか、うん、これはちょっと行動面でも分かりやすさはあるのかもしれないですね、うん、子育ては大変だと思います。
そうですね、
はい、そうですね。あとは、はい、LD っていうこの学習障害ですね、これ読む書く計算するとか、うん、特定の学習分野が極端に苦手っていう、うん、症状ですね。これは知的発達に遅れはないんですね、うん、ただ得意不得意の差が大きいっていうところかと思います。こんな感じですね、分類というと。はい、
そうか、やっぱりこうそれぞれ違うっていうところで、
はい、
塾は全部のみんなに、はい、教えていらっしゃるのか、はい、それぞれグループに分けてとかな、どういうふうに、
ASD と ADHD 両方持ってるって子もたくさんいるので、はい、うん、分けるっていうことは基本的にはなかなか難しいですよね、
うん
うん、学校では自閉症学級とかありましたけど。
あるんですね。
ありますね。
は、
はい。なんかすごい仕切って
自分のこう、はい、スペースにいた方が安心が、
そうですね、
子どもたちが持てるっていうこと。
そうですね、こう視覚的に自分が必要なものしかこう提示しないみたいな感じで、はい、効率的に学習ができるみたいな。
なるほど、は
い、ティーチって言いましたかね、ティーチっていう、まあ、そういったアプローチの仕方があるんですけども、
うんうんうん、はい、椿塾ではどういうふうに、
まあ、環境はまあなるべくシンプルにするってことは大事にしてますね、
うん、
なかなか集中できなかったら壁に向かってこうか机を設置して、
うんうん、
シンプルな環境で学習できるようには配慮はしてますね、
うん、うん、さあそんな松本さん、冒頭にもご紹介したんですが、はい、ゴリッキー先生の漫画でわかる発達障害中学受験ハックス保険から著書を発表されたばかりでございます、はい、これは漫画っていうことですごい読みやすいって私はレビューとか見たんですけど、
はいはいはい、
どうやってこう本にしようって思ったんですか。
発達障害のお子さんが中学受験をするっていうのを実際に指導する経験が結構あって、
はい、
まあ、そんな中で保護者の方々が直面する難しさというか、うん、まあ、家庭でできる工夫についてまあ本にはまとめたんですけど、うん、
はい、
中学受験は無理じゃないですかとか、
うん、
そういった声をよくいただいてたので悩みというか、
はい、
まあ、でも実際は工夫次第とか戦略次第で力を発揮できる子もいたりして、まあそういった実例とか具体的なが勉強の仕方をまあ読みやすい形でお伝えしたいと思って書きました。
うーん、はい、
そうですね、だから中学受験考えてるご家庭の方はもちろんなんですけど、
はい、
まあ、高校受験だったり大学受験だったり、あとは発達障害の子育て全般に関わる方にも役立つ内容にしたいと思って作りました。
で、分かりやすくやっぱり漫画にした方がいいんじゃないかっていうところだったんですか。
はい、その漫画が実物よりだいぶマイルドにできてるってなんかちょっと詐欺なんじゃないかっていうご意見はいただいたんですけど、なんかもっとこわもてだろうみたいな。
いやすごい可愛いですよね、イラストがね、
はい、
今見せてもらったんですけど、
はい、ありがとうございます。
いや、でもお会いして松本先生は、はい、雰囲気すごく優しい雰囲気ですよ、はい、
そうですかね、うん、あとは、ま、うーん、妻にもやっぱ年取ったからだいぶ丸くなったのかな
ってことは、若い時は
そう
とんがってるように見られたんですかね。
そんなこともありましたね
みんなそうですよね。
はい、 YouTube やってても初めてついたコメントが、
うん、
顔が怖すぎて話が一切入ってこないっていうコメントが、わ、それが一番最初についてた、ついたコメントなん
です。一番最初のコメントですか。
そうですね、ショックでしたね本当。
でも YouTube は何年くらい前からやってるんですか。
はい、これは5年以上前からやってますね。
すごい、
地道に。まだ6000人ぐらいしかいないっていうこの、はい、
すごいじゃないですか。
いえいえ、まあ、
うん、
はい、ニッチなジャンルなんで、
まあ、
はい、
そうですね、はい、ただ本当に困ってる人たちにとってはすごい 大きな情報だから。
そうですね、なんか狭く深いって感じですね、
うん、そうですよね、はいはい、なんか実際日本津々浦々から見てらっしゃる方ばっかりですもんね。
結構ドイツからとか、
え、世界も、
世界から結構連絡いただきますね。
それはドイツのお子さんなの？
ドイツにいらっしゃる日本の方で、来年から日本に帰るんですけど、どんな学校ありますかみたいな。
そう
なんだけど、もっと細かいですよ。
まあまあ、でも、はい、でも心配ですからね。
そうですそうです、うん、
次回もですね、松本先生に、はい、それ以外もいろいろとお話をお伺いしたいと思います、はい、格闘技の話とかね、
はいはい、ありがとうございます、
はい、プライベートも含めお伺いしたいと思いますので、はい、皆さん楽しみにしていてください、はいはい、本日のゲストは学習支援室世田谷椿塾発達障害グレーゾーン児の子育てお悩み相談オフィス世田谷代表の松本力也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日紹介するのは三軒茶屋にあるメンタルクリニック、三軒茶屋診療所内にある東京リワークセンターです。三軒茶屋診療所は心療内科、精神科の外来診療だけでなく、リハビリテーション、在宅医療まで包括的にサポートしています。その一環で、うつ病などで会社を休職している方が無理なく復職できるような支援プログラムを行っているのが東京リワークセンターです。センター長の佐藤俊之さんにお話を伺いました。
約10年前から行っているんですが、うつ病や適応障害で休職された方を、元の職場に戻るための支援をするということで、精神科デイケアとしてやっておりますね。当院の患者さんももちろんいらっしゃるんですが、近隣のクリニックの患者さんも利用いただいております。ボードゲームを使ったロールプレイですとか、非認知能力をトレーニングするようなプログラム、そしてあと集団の認知行動療法、あとは運動ですね、そういったところを中心にプログラムを組んで行っております。実際の模擬職場を作りながら、一つの課題に向けて1日使うっていう日もあれば、ボードゲームを使いながら、仕事に必要な能力ですとか、復職に必要なスキルですね、そういったところを支援者の方が見させてもらって支援しているっていうふうな形ですね。一応精神科デイケアという枠組みなので、6時間っていう枠組みがあるんですが、一応食事も治療ということで、皆さんの食欲ですとか、あとは食べてる内容ですとか、あとそれに関する片付けとか、そういったところも一応治療の枠組みとして職員と一緒に行っております。でその隙間でですね、皆さんが少し一息ついて、お茶とかコーヒーを飲んだりとか、うちにある漫画とかですね、そういったものを読む時間もあったりしますかね。
東急田園都市線の三軒茶屋駅から徒歩6分、世田谷線の西太子堂駅から徒歩4分にあるメンタルクリニック、三軒茶屋診療所内にある東京リワークセンターをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。ゲストの松本先生、通称ゴリッキー先生、生徒たちからの信頼も厚いんだろうな。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお願いします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。